恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
使徒の働き7章51節から、かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。今朝はこのところから、悔い砕かれた心でという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。先ほど報告させていただきましたが、一昨日は富山恵みバプテスト教会に新しく赴任されました今井信彦先生の牧師諮問会と安守礼式、就任式が行われました。私もその諮問委員の一人として招かれましたので、諮問とまたメッセージの奉仕をさせていただきました。今井先生は私今回初めてお会いしまして、おいくつの方かなとですね、思いながら行ったのですが、今井先生は1942年生まれ。私より1歳年上のとても若い先生でした。富山大学の薬学部を卒業されて、武田製薬で30年間働かれて、55歳でちょうどこの春から中出兄弟が行きました進学校、聖書宣教会に、55歳で入学されて、そして4年間の学びを終えてこの春卒業して、最初の赴任地として富山にいらっしゃった方です。59歳。この7月で60歳になる先生です。60歳で牧師になって、先生おっしゃいます。少なくともここで10年働かせていただきたいとですね、おっしゃっているのです。本当にですね、富山恵みバプテスト教会は、大きな痛みをこう経験した教会です。ですから、そういった教会にとって、神様はですね、最適な牧会者を送ってくださったとですね、今回確信させられました。とても謙遜な、人を慰める賜物を持った器のように見えました。諮問会で先生はご自分の証と救いの証と献身の証、そして信仰告白をなさったのです。武田製薬で働きをしていた頃に、同じ職場に片思いをしている女性がいたそうです。ところがですね、そんなある日、米子に転勤というですね、内示が出たそうです。ああ、このまんま、片思いのまんま米子に行くのかなという思いでいましたけれども、励ます人があって、とうとうですね、プロポーズしたそうです。すると彼女はそれに答えて、私はクリスチャンです。クリスチャンでない人とは結婚できません。と言われたって言うんです。しかし、なんと翌日、OK の答えをいただきます。それから彼はですね、聖書を学び始め、また奥様になる方からですね、様々に教えてもらい、様々なまた長い話をへし折りますけれども、曲折を経て、結婚されました。各地を転勤して回り、東京勤務の時に、お二人は浜田山教会、その頃は船木新先生が牧会をしておられた浜田山教会に出席されるようになりました。そしてそこで奥様は、教会の事務の仕事をするようになって、 そしてまた教会の婦人部の働きに非常に忙しくなって、こう、家に帰ってくるのも遅くなるようなことが続いたそうです。ところがご主人は、そんな奥さんを理解できない、協力できない、お二人の間に争いが絶えなくなったそうです。互いに罵り合うようになったそうです。そんなある日のこと、二人はこれまでになかったようなさらに大喧嘩をしてしまいました。その時、この奥様との大喧嘩の中で兄弟はですね、自分がいかに自己中心で思いやりのない人間であるかを痛感させられるのです。それまでは、ただ頭では自分は罪人だと分かりながら、でもそれほど悪くはない。あの人に比べてもこの人に比べても私はそう劣ってはいないと思い込んでいた彼が、奥様との喧嘩を通していかに自分が汚れた人間であるかを深く知ったそうです。自分の罪深さを知らされた中で、イエス・キリストの十字架を心の中で仰ぎ見たとき、そのとき自分の罪がすでにそこで許されているということに心が向かいます。大きな救いの喜びをですね、そこで経験されたのです。そして、その喜びの中で奥様に自分の思いやりのなさを心から謝ったそうです。神様との和解、奥様との和解、そのように和解を経験していく中で、彼は和解の喜びを知ると同時に、和解の務めのために働くということの素晴らしさ、和解の福音を人々に伝えるということの素晴らしさをそこで深く知ることになって、献身に導かれたのです。本当に59歳での牧師としての出発っていうのは、私は本当にですね、神様の御業をそこに見る思いで主を褒めざるを得なかったのですが、人は自分の罪を深く知らされることによって、新しい人生へと導かれていくのです。しかし人はなかなか自分の罪を深く知ることができない。自分の罪を認めたくない存在なのです。今日の聖書箇所からも、そんな人間の姿が浮かび上がってきます。人の働きをずっと学んでいますが、ステパノの殉教の最後の、殉教前の最後の弁明です。それは弁明というよりも、彼を攻撃する人々への反撃のような激しい言葉へとつながっていきます。ステパノが捕らえられ、訴えられている理由いくつかありますが、先週見たところでは、彼が聖なるところ、すなわち神殿を汚しているという訴えに対して、彼はその長い説教の中で、弁明の中で反論しました。すなわち、この神殿の中に神様おられると、神殿にこだわっている、神殿にしがみついている人々に対して、栄光の神は、一箇所の中に、宮の中に閉じ込められるようなお方ではない。どこにでもおられるお方なのだということを、旧約聖書の流れの中から解き明かしたのです。ステパノが訴えられているもう一つの内容、理由、それは、神が、モーセに、ごめんなさい、彼が、モーセが与えた律法に逆らっている。モーセの伝えた教えを変えようとし、ないがしろにしている。モーセと神に逆らっているという訴えだったのです。そこで、ステパノは、その長い説教の中で、旧約聖書の様々な出来事、旧約聖書物語の流れの中からエピソードを選び出します。長い説教の中に彼が訴えられているこの訴えの答えが何本かの糸のようにですね、織りなされていますので、それかをですね、もう一回全体の中から見つめ直してみたいのです。9節ご覧ください。7章の9節。族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、ヨセフが お兄さんたちから妬まれて、この妬ましいヨセフをなんとお兄さんたちは亡き者にしようとしてエジプトへのキャラバン対象に売ってしまうのです。25節。今度はモーセ物語が続くのですが、25節。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると、隣人を傷つけていた者が、モーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか？モーセ、神によって選ばれ、神によって立てられたこの神の人を、人々は、理解し受け入れてくれるものだと思っていたのに理解してくれないで、かえって反発して、誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのかと悪態をつくのです。38節。またこの人が、シナイ山で彼に語った御使いや、私たちの先祖たちと共に、荒野の集会において、生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。ところが私たちの先祖たちは、彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立っていく神々を作ってください。私たちはエジプトの地から導き出したモーセは、どうなったのかわかりませんからと、アロンに言いました。その頃彼らは格子を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。そうなんです。モーセが神からの言葉を授かってそれを伝えたとき、人々は彼を受け入れない。彼の言うことを聞こうとしない。とても興味深い御言葉が38節に出てきます。2行目に荒野の集会においてという言葉があります。集会のところに新改訳聖書をお持ちの方は、米マークがついていまして、欄外にギリシャ語でエクレシアとあります。エクレシアっていうのは何の元の言葉ですか？教会っていう意味です。なんと、荒野の教会においてと訳してもいい集会ですね。この言葉から見ても、教会っていうのは建物でないことがよくわかります。これは教会堂です。教会とは、主にある者たちが集まっていれば、それが教会です。荒野で何の建物がなくてもそこで神の人たちが集まっているとき、それを集会エクレシアと呼んでいるのですが、そこでモーセが語ったことを、しかし人々は聞こうとはしなかった。それどころか、聞くどころか、なんと金の格子を作ってそれを偶像として拝み楽しんでいるというのです。このような旧約聖書の中から神が使わした者たちを人々が受け入れない、ある場合は妬ましく思って浮い飛ばしたり、ある者は馬鹿にして誰がお前を支配者にしたのかと言って悪態をつく、神の人に従おうとしない、そのようなですね、実例を引きながら、ステパノのメッセージは結論へと一気に進んでいきます。それが今日のところです。51節。堅くなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様に、いつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか？彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。ここに51節のところで、ステファノのメッセージの締めくくりのところに、教会に来始めた方、また聖書を読み始める人にすると、目新しい、耳新しい言葉が出てきます。堅くなで、心と耳とに割礼を受けていない人たち。イスラエルの人たちは、男たちはみんな生まれると、8日目に割礼という儀式を授けます。男性器の その先の皮をですね、もう切ってしまうというですね、割礼。それはそれは痛いもののようです。ですね。しかし、この割礼という儀式は、ただ肉体の一部を傷つけることでこと足れるというのではなくして、神様はそのような割礼を旧約聖書で命じたのですが、それが表していることはもっと霊的なことでした。体に傷をつければそれでよしではなくして、すなわち、それによって心が神様の前に砕かれて、心を包んでいる皮が取られて、神様の言葉に敏感に、神様に対して従順になるようにという、そのことのための目に見える形での儀式だったのです。しかし、それが単なる儀式、形だけにとどまって、体には割礼があるかもしれない、しかし、心も耳も無割礼のものになっているとステパノは言うのです。すなわち、耳は神の言葉に閉ざされ、心は固くなになって不従順になっている。心と耳の態度、姿勢こそが大切なのだ。しかしあなた方は、神に対し聖霊の導き、語りかけに対して逆らっている、というのです。そしてそれは、旧約聖書を引いてステパノが語るように、先祖たちと同じだ、というのです。先祖たちも、あなた方の先祖たちも、神の言葉を預かって伝えた預言者たちを迫害し続けた。先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったか？神様の言葉を預かって、まっすぐに伝える、それが預言者です。しかし、神の言葉をまっすぐに語るとき人々は、それを喜びませんでした。歓迎しませんでした。そうではなくして、耳に心地よい言葉を語ってくれる預言者を求めたのです。平安、平安、大丈夫ですよ。悪いこと起こりませんよ。大丈夫。あんなエレミアが言うようなことは、イザヤが言うようなことは起こりません。平安しかありません。なぜなら神が共におられるんですから、すべては良くなりますよ。平安でもないのに、平安、平安と、耳に心地よい言葉を語る、すなわち偽預言者が人々から歓迎されました。そして、本当の預言者、先祖たちは皆迫害したというのです。そして、預言者たちが伝えた究極の預言、それが37節にあります。37節、このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。私のような一人の預言者、これがイエス・キリストを指す預言だったのです。そして先祖たちは皆預言者を迫害したけれども、あなた方は預言者が預言していた正しい方、ついにやって来られたまさに救い主イエス・キリストを裏切る者、殺す者となりました。ステパノはズバリとですね、今そこに集まっている議員の人たち、またリベルテンのユダヤ教に属するですね、方々にですね、面と向かって、あなた方が先祖以上に悪いこと、すなわち正しいお方イエス・キリストを裏切り殺したと断じるのです。そして53節、あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。ステパノはさらにここの後にこう話を続けるはずだったと思います。しかしながらもう聞いてる人たちはこれ以上は聞くに耐えなくなってしまったのです。聞いた人たちの反応が出てきます。54節、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。腹渡が煮え返る思いで、 この54節の欄外を見ると、直訳、心をノコギリで引き切る。以前にも出てきましたよね。心をノコギリで引き切る。皆さんでも、ノコギリで何か木を切りながら、ちょっと誤ってですね、指先をですね、ちょっと引いてしまった人もいるかもしれません。本当にですね、あのギザギザのノコギリで引かれたら大変なものです。旧約聖書の預言者イザヤは、最後は殉教するのですが、ノコギリで引かれて殺されたと言われています。ヘブル書11章にもノコギリで引かれた人たちの話が出てきますよね。皆さん、ノコギリで殉教したいとはちょっと思いませんね。すごい痛みだと思います。一気に殺してもくれた方がいいと思うんですけどもですね。ステファノのメッセージは、聞いている人たちの心にノコギリで引くようなですね、痛みを与えたのです。腹渡がそれを日本語に訳して、腹渡が煮えくり返る思いに彼らはなったのです。ステファノは、まっすぐに神の言葉を語りました。恐れることなく、人の顔色を見ないで、語るべきことをまっすぐに言ったのです。人は誰でも、自分の罪を責められるとき、心に痛みを感じます。一般論として聞く間はいいのです。人間はみんな罪人です。うん、それはいいのです。しかし、一旦それが、他の誰でもない、この私のことを言っている、それも具体的に私の隠している、あのことが今解かれている。もしかしたら牧師私のあのこと知ってるのかしら、なんてですね。自分の本当に心のあのことに言葉が至るとき、私たちは平気では折れません。心の中に痛みを感じ始めます。罪が責められて、心に痛みを感じるとき、人は二つに分かれるのです。痛みを感じて、その痛みを自分に与えたそのものに怒り始める。猛然と怒り始め、反対し始める人々。もう一方は、痛みを感じて、心砕かれ、悔い改めに導かれる人。ステファノは、実はこのメッセージの締めくくりの部分で、イザヤの予言を引用しています。48節から。しかし、意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。予言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の土台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。なぜかそこで打ち切って、かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たちと続くのですが、ステファノのメッセージを聞いている人たちっていうのはもう聖書の専門家です。イザヤのこの予言、それが一体どのような言葉につながっているかを彼らはよくわかっています。もう暗唱しているような言葉です。もしかするとステファノはわざと、自分で思い出させて、自分でそのことに発見するようにそこで打ち切ったのかもしれません。実は、この後に、50節のこの後半に、もう一つの言葉がつながっているのです。アウトラインの7のところに書き出しておきましたが、イザヤ書の66章の2節なんです。その2節全体読んでいますと、これらすべては私の手で作ったもの、これらすべては私のものだ。主の御告げ、私が目を留めるものは、へりくだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。私が目を留めるものは、へりくだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。まさにそれこそが、ステパノが51節で言う、心と耳とに割礼を受けるということなのです。心と耳とに割礼を受けるということを、ステパノは、イザヤ書の中から引いて言っているのでしょう。心と耳に割礼を受ける。それは、主の前にへり下り、心砕かれて、主の言葉に 震えおののく。ダビデのあのバテシバの罪の出来事を思い出しますよね。ダビデがバテシバとの姦淫の罪を犯し、またその夫ウリアを殺すという殺人の罪を犯し、偽りの罪を犯し、ノーノーとですね、我関せずとばかり敬虔な王様を振る舞っていたとき、預言者ナタンが送られて、彼の罪をまっすぐに責めたとき、ダビデはまさに心砕かれ、その言葉に震えおののく者として主の前に悔い改めました。そしてその悔い改めの祈りが詩篇の51篇に出てきます。そしてそこで彼は祈りました。神よ、あなたの喜ばれる、あなたの受け入れられる生贄は、砕かれた心、悔いた心、あなたはそれを軽んじられません。悔いし砕かれた心、それを神様、あなたは喜んでくださいます。さあ、問題は私たちはどうかです。心と耳とに、割礼を受けた者として、私たちは、心砕かれ、神の言葉に震えおののいているか。神の言葉を聞いて、聖書にはそうあるけれども、現実はそうは甘くはない、そうはいかないと、御言葉を値引きして、聞くところはないでしょうか。耳に痛い言葉を聞くと、怒り始め、心を閉ざすわがままな聞き手となっていないでしょうか。パウロは、その弟子テモテに、遺言とも言うべきテモテ第二の手紙を書いて送りました。その一節です。第二テモテ四章二節から四節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、しっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。まずは語る側に、時が良くても悪くても、その時をあまりにも見計らって、今はこれを言うべき時ではないとですね、言うべきことを時が悪いと言って、口を封じるようなことがあってはいけない。人の顔色を見て、言ったり言わなかったりするような、そのようなものではあってはならない。絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。まさに、パウロが予言したその時代が今も来ていると思います。すなわち、人々が健全な教えに耳を貸そうとしない。健全な、聖書的な教え、ああ、聞きたくない。聖書の教え、ああ、あんまり硬い話は聞きたくない。やっぱり楽しい、もっと愉快な話を聞きたいな。自分に都合の良いことを言ってもらうために、自分に都合の良いことを言ってくれれば、それはいいです。人は自分の聞きたいことだけ聞いているとよく言われます。同じメッセージを聞いても、聞く方々がですね、全然別なところで、今日のメッセージはこのことを教えられました。本当にですね、聞きたいことだけ聞いて、ああ、聞きたくないこともですね、震い落としてしまう、そういう傾向があるのです。しかし、自分に都合のいいことを言ってくれる、そういう気ままな願いによって、自分たちに良いことを言ってくれる先生、好きです。でも、そうでない人、嫌です。これが、後の時代の典型だというのです。どうか、この教会が、人の顔色を見る牧師、人の耳に心地いいことだけを語る牧師の牧会する教会にならないように、牧師のために本当に祈るはずです。また、自分に都合のいいことを言ってくれる先生を集めよう。そのような教会にぜひならないように、いつまでも心砕かれ、 主の言葉におののく教会。心砕かれ、主の言葉におののく一人一人にされたいのです。神様は、そのような教会に、そのような一人一人に目を留め、ご自身を表し、共にいてくださるのです。私が信仰を持った高松の仏性山キリスト教会に、一人の姉妹がいました。この姉妹、ある時から教会からですね、離れてしまわれました。一つの問題を持って、その問題どうしても自分で捨てたくなかった。この問題どうしても握りしめていたかったので、それを大丈夫です。それはそんなに 大したことではないと言ってくれる先生を探し始めたのです。別の教会に行って先生に相談しました。それは罪です。いけません。次のところへ行って聞きました。それは罪です。いけません。次のところへ行って、それは罪です。いけません。とうとう見つけた。それは大したことではありません。うん、そのままでいいですよ。彼女はとても喜んで、とうとう私のことを分かってくれる先生が見つかった。と言って、そこに行き始め、また私たちのその母教会をなじり始めたのです。自分に都合のいいことを言ってくれる、また悔いた心を持って、出ましょう。お祈りいたします。天のお父様、今朝はステパノの死を目の前にして、締めくくりのとてもとても厳しい、また罪を激しく責める言葉から語らせていただきましたが、主よどうぞその言葉の一つ一つが自分自身の胸に突き刺さってきます。心と耳とに活礼を受けていない者たちよと。神様、どうぞ私たちの心を砕いてください。耳、本当にあなたの前に、あなたの御言葉に震えおののくものにしてください。より好みをする傾向が、都合のいいことだけを聞きたい思いがあります。自分を受け入れ、自分をよしよしと知ってくれる、それを期待するところが、私たちのうちにありますが、どうぞ許してください。そして本当に死の前に、震えおののきつつ、悔い改め、あなたの許しと清みをいただいて、神の御心に沿って生きることができるように、私たち一人一人を、またこの教会を、あなたが帰りに助けてください。感謝して、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。